今日はチュニジアと電話をつなぎます。北アフリカにあり、地中海を挟んでイタリアと向かい合っている国、チュニジア。西はアルジェリア、モロッコ、そして東はリビア、エジプトと続いています。ここ最近のニュースでも報道されている通り、チュニジアは高い失業率などに対するデモや暴動が拡大し、1月にベンアリ大統領が国外に逃亡、23年間続いた独裁政権が崩壊しました。民主化デモで政情不安が続いているんですが、現在の国内の状況はどうなんでしょうか。最新の状況について、チュニジアに住んで2年、現地の旅行会社で働くフラワーレポーター遠藤美幸さんに伺います。遠藤さん、スレマー。
スレマー、エナエスミミユキ、ラッカビエンド、ネッシャラフ。
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
改めて日本語で自己紹介をお願いします。
はい、こんにちは、私は遠藤美幸です。はじめまして。
今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
遠藤さん、今そちらは何時でしょうか。
まあ、午前8時です。
はい、今どちらにいらっしゃるんですか。
あ、今自宅にいます。
お天気はどうですか。
今日は晴れてますね。
この時期のチュニジアというのはどんな気候なんでしょうか。
大抵冬は雨が降ることが多いんですが、はい、今年はあまり雨が降っていないので、水不足がちょっと心配ですね。
あ、そうですか。今チュニジア国内、現在もデモやストライキなどが続いているようなんですが、
はい、
まず遠藤さん、そもそも今回の抗議活動が広がった発端を改めて教えていただけますか。
あ、はい、昨年の12月17日なんですが、はい、チュニジアの中部のシティブリドという町で、ムハンマド・ブアジジさんが路上で野菜などを販売していたんですね。
はい、
しかし無許可だったということで、警察官が募集いたしまして、その後彼が抗議しに行ったんですけれど、訴えを聞いてもらえずに、市役所の前で焼身自殺をしました。
はい、
でそのことが、Facebook や Twitter などの情報で広がって、各地で、同じように失業をしている人や、あまりお金がなくて生活苦をしている人たちが抗議をし、暴動が発生しました。
はい、
その後今年に入ってからなんですが、1月14日にはもう市民 その暴動の力を抑えきれなくなって、前ベンアリ大統領がサウジアラビアへ亡命しました。でその後17日に、市長が新内閣を発表したんですが、実はその前大統領と同じ政党の官僚がそのまま内閣にいたということで、抗議のデモがずっと続いていたんですね。
はい、
で22日に政府が内閣改造を発表しました。
そういった状況を経て、
はい、
現在の国内というのは、どんな状況になっているんでしょうか。
ですね、その1月の20日から外出禁止が午後5時から午前5時になったんですね。
はい、
でその後、多くの会社では通常通り勤務しております。
あ、そうですか。
はい、
はい、
で現在はあと、そうですね、先週末から、午前0時から午後4時になったので、ほぼ通常通りですね。
学校とかどうなってるんですか。
学校は1月21日から開催されています。
あ、そうですか。
はい、
何か変わった点ってありますか、最近になって。
あ、そうですね、実はその、Facebook や Twitter で情報が広がったというのも、以前は政治についての言論が制限されていたので、新聞や、テレビではなかなか発表はできなかったんですね。
はい、
今は自由に発言できるようになりまして、
はい、
革命後は、テレビを通して、自分の意見を言う人たちが多くいます。
はい、
で一般の人が電話で意見を言ったことがテレビに流れたりとか、コメンテーターが政治について話をしています。
あ、そうですか。
はい、特にやっぱりこれは国民が、自分たちの手で、自分たちの国を守るという意識がちょっとすごく強くて、今回の革命が起きたと思います。
あ、そうですよね。今も デモですとかストライキっていうのはまだなくなってはいないんですかね。
あ、そうですね、まだ現在もありまして、はい、例えば、先月末なんですけれど、
はい、
女性で、仕事を持っている人たちがデモを行ったんですね、
はい、
で、もしも今後イスラム主義の国になったとしても、男性を優先に職を与えて、現在働いている人が職を失わないようにというデモだったんですが、
はい、
ただ、前大統領は、宗教と政治を分離しておりまして、テロリストに対しても厳しく警戒していたんですね、
はい、
だから今後も、それを望む国民も多いですし、先ほども言ったんですが、一般の人が、起こした革命なので、イスラム原理の指導者が導いたというわけではないので、そんなに強いイスラム教の国にはならないんじゃないのかなと思っています。1月末には実は警察官がストライキを行ったんですね。その結果としては、警察の官僚 の幹部の人たちが、ほとんど交代しました。ただ、革命の後では、抗議のデモはまだあるんですけれど、実際には、声を上げて抗議を言うというだけで、暴動にはなっていないんですね。あと、周りの一般市民が危害を加えられるということもないです。
やっぱり
あと一番最近のは、2月6日なんですけれど、そのシティブリードって一番最初に起きた革命の場所なんですが、そこに20万人のチュニジア人が訪れたんですね、でやっぱり革命を起こしたムハンマドさんや、その住民の人たちに感謝の気持ちを伝えたいということと、あと、その亡くなった彼に対してのお花を供えたりですとか、あと食料の差し入れなどをしています。
生活苦ですとか失業の、不安などがいろんな背景にあるようなんですけれども、実際にその市民の暮らしぶりというのは遠藤さんから見てどうですか？
私は首都に住んでるので、そんなに生活ができないという人たちはこの辺にはいないんですね、ただやっぱり南部や中部では本当に1日、日本円にしたら400円ぐらいの収入で、野菜を売ってるという人も多いです。
そうなんですね、
はい、
この先ですけれども、チュニジアに必要なものだったり、まだ日本をはじめ諸外国がチュニジアのためにできることってどんなことがあると思いますか？
そうですね、やはり、まだ、国の仕組み自体はなかなか変えられないんですけれど、やっぱりその失業している人もすごく多いので、それを変えるためにも、資金の援助をしていただくことになるかもしれないですし、
まだね、安定するにはちょっと時間がかかるかもしれませんが、それでもやっぱりみんなが笑顔で暮らせる国、笑顔で暮らせる場所っていうのが理想ですから、少しでもそれに近づいていってほしいですよね。
そうですね、
ということで今日はどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
フラワーレポーターはチュニジアに住んで2年、現地の旅行会社で働く遠藤美由紀さんでした。